これからリンゴ王国紅玉カレッジが始まります。弘前大学の先生が毎週毎週面白いお話をしてくださることになっているんですが、今週は一体どんなお話なんでしょうね。ちなみにこの番組を聞くと青森県民カレッジの単位がもらえます。さあ、そろそろ時間のようですよ。
リンゴ王国紅玉カレッジ、今日のお題は先生、
素粒子論と超ひも理論、物質の究極の構成要素とその物理法則というお話をしたいと思います。
皆さんこんばんは。弘前大学の先生が毎回登場するリンゴ王国紅玉カレッジ、早速今週の先生をご紹介しましょう。弘前大学教育学部理科教育講座の佐藤松雄先生です。
こんばんは、佐藤松雄です。
今週のアシスタントは相馬愛さんです。
はい、皆さんこんばんは、相馬愛です。
先生、今日はですね、現役の高校生、中村沙織さんもお邪魔してますので、よろしくお願いします。
あ、よろしくお願いします。あ、高校生ですか。あの、物理って好きですか。
はい、そうですね。
あ、好き。お、じゃあ今日の話を聞いて、ぜひあの、まあ、教育学部でも、まあ、理工学部でもあの物理を好きな、さらに好きになってください。
はい、
今から大学に入る予約をされたみたいなんですが、それでは先生、今日のテーマがですね、素粒子論と超ひも理論、
はい、
ということなんですが、なんかイメージ的にその押し売りでひもゴムひも売りに来るというような、そんな話ではないわけですね。
そうですね。
まずその素粒子論というのは、たまにこう固い NHK 教育番組とかですね、あるあのテーマだと思うんですけれども、これはどういうお話になるんでしょう。
そうですね、あの、まあ、私の専門がその素粒子論と超ひも理論というものなんですけれども、まあ、今日あの強調したいというか、我々が目指しているものは何かというと、まあ、物質っていうのはあの、まあ、基本的にまあ原子とかからできていると、うんうん、まあ、よくまあ勉強したりするわけですね。
はい、
そのさらにもっと小さい構造があると、もっとさらにあの基本的な構造があると、うん、それでそれを最後まで突き詰めるとどうなるかという問いに答えるというのが素粒子論。
素粒子論
というものですね。
素粒子の素粒子というのは、要は一番ちっちゃい粒と。
そうですね、全ての、 あのものの元となるものは何かと、う
ん、はい、ここでおさらいしますけれども、まず物質は、例えば水の場合は酸素と水素の分子でできている、はい、
そうですね、
ということですよね。で、例えばその酸素とか水素は一つ一つは原子なわけですね。
そうですね、
はい、ここまではおさらいで私も分かります。ところでその原子の中身なんですけども、どういうふうになってるんでしたっけ。
そうなんですねあの、まあ、そう、物質っていうのはまあ原子でできていると、原子がいろいろ組み合わさってできているというんですが、あのそれはまだ19世紀の理解で、
あの19世紀
20世紀 の、 あの、まあ、理解としてはですね、その原子の中にはさらに構造があると、うん、例えばその原子核が1つだと水素、
うん、
あのとかその2つだ と、ヘリウムとか、そういう風になってますけれども、うん、あの、その原子核の中にも構造があって、ただの粒ではないと、うん、その中には実は、あのクォークというものが3つあの重なってできている、うん、それで一つの粒になった状態が原子核というものであるというのが20世紀の理解です。
はい、待ってくださいね。イメージ的にちょっと整理しますけれども、水を構成する酸素とか水素は粒だと思っていたら、実はその粒の中にはさらにちっちゃい粒が入ってたと。
そうですね。
で、大きい水素の粒の外側が電子で、中のちっちゃい粒が原子核。
そうですね、そうですね、原子核の周りを電子がぐるぐる回ってるというのが原子というものですね。原子核の中にその構造があって、うん、その3つのクォーク、あのアップクォークとダウンクォークというのがあるんですけど、うん、そのアップが2つとダウンが1つというので、あの原子核というのができている。
ほう、つまりその原子核は1つの粒じゃなかったと。
そうですね、
うん、最近その原子もあの大きい顕微鏡で見えるようになったというふうに聞いたんですけど、先生、この原子の中身っていうのは見えるんですか。
それは見えないですね。
見えない。
そのあのそれはある普通の意味では見えないという定理がありまして、
うん、
あのアップとかダウンというのは実はその色がついてるんですね。色が赤と黄色と青という3色あって、
赤と黄色と青って なんかどっかで聞いたような
そうですね、その3色の色があってですね、うん、まあそれはそういう名前をつけてるだけなんですけれども、その3つのそのまあ属性がありまして、それはあの中和になってて見えない状態しか観測できないという、
我々は見えないことがもう決まってるわけですか。
理論的にそうなってます。
なのにあることが分かってると。
そうですね、そうすると全てがうまく説明づくので、そういう理論、
うん、これはなかなか我々一般人には よく理解できない部分で、見えないけどもあるんだということなんですね。
そうですね、うん、その理論を構成する上でそういったあの属性を定義して、
うん、
その理論を構築していくと、
うん、
その理論から計算、いろいろなものが計算できますと、
うん、
計算結果があのいろんな実験の結果と全く狂いもなく合っていると、うん、それでもうありとあらゆる何万という実験をしても、うん、あの正しいと、
うん、
そういうことによって、まあ、背後にはそういった色というあの属性があるということが分かると、うん、そういう理論というのはそういうシステムになっています。
なるほど。なんかこう思わずそうかと言いながら本当だべかっていうのが頭の中にあるんですが、とりあえずは、そうやって説明することが全く矛盾なく説明できると。
そうですね、
ということなんですね。
さらに実験でこうなるべきだという予言もできると。物理学というのは基本的に、まあ、こういった素粒子の前にはもっと大きな世界の話が、まあ、基本的に分かってたわけですけれども、うん、そのニュートン力学が分かって以来、
うん、
あの予言というのが可能になったわけです。で、予言っていうのは何かというと、ある時にこういう状態をセットしたら、ある時間経ったらこうなりますよっていうのが分かると。例えばそれの応用として、
うん、
あのスペースシャトルがちゃんと飛んで、
うん、
あの計算通りに月まで行ったりと、
うんうん、
それはもちろんそのスペースシャトルが物理法則に従って動いているからで、
うん、
そしてその物理法則が、完全にその予言できる、理論的に計算できるからこそ人間を積んで帰ってくること、
うん、
月まで行って帰ってくることが可能なわけです。
ほう、身近な例でいくと、ビー玉がビー玉にぶつかるのは物理法則の、
そうですね、
に乗ってると、となりますと、現在その一番進んでるその物理の法則というのはこの素粒子の部分になるわけですか。
そうですね、まあ、基礎理論を理解したいという、我々のを構成している物質はどんなものかと、
うん、
その一番元はどういうものかというのを探求するのが素粒子論ですね。
うん、はい、ちなみに素粒子というのはいくつもあるんですか。
素粒子、あの普通の、まあ、後ほどあの紐という話をしますが紐に行く前のレベルの粒という描像ではですね、
はい、
20種類程度 の, あのものがあるというのが標準理論です。
素粒子はおおよそ20種類。
おおよそ20種類。
そのうち我々があの普通に暮らしている世界の中でその20種類というのは全部存在するんですか。
そうですね、あの非常に限られていて、
うん、
あの例えば電子っていうのは素粒子ですね。
あ、電子は素粒子。
そうです。
お、前あの原子の形が分かったときはその電子が周りで原子核が真ん中にあるということだったんですが、はい、そもそも電子っていうのは最後まで素粒子の、
ね、粒の描像では最後まであの電子というものでした。
なるほど、
たまたまそうなってました。
はい、
はい、
それ以外にはどういうもの。
それ以外にはあの普通には見えないんですけど、先ほど言ったように原子核というのはアップクォークとダウンクォークでできていると、
はい、
それでそれ以外のものというのは基本的になかなか見えないんですが、
うん、
あ、もう一つあるのはニュートリノというものですね。
あ、なんか聞いたことありますね。
その数年前にあの小柴さんがノーベル賞を取った、
あのでかい地下の水タンクで発見したとかいう、見えたとかいう、それ、あれですね、あの極端にあの何万トンという、
そうですね、
うん、
何万トンという水をあの元あの鉱山の地下のところに水を溜めておいて、
うん、
そのニュートリノっていうのは実はあの空から常に降ってきているものなんですけども、
うん、
基本的に、まあ、あのよく降ってくるのは太陽から出てきたその太陽ニュートリノ、太陽からの起源のニュートリノが飛んできてます、
うん、はい、
でそのなかなかそのニュートリノも、まあ、時々見えると、 それはどういうことかというと、うん、あのまあそのすごい何万トンという水を用意しておくわけです、
はい、
でだけどほとんどのニュートリノはもう1秒間に何もう すごい大量に降ってきてるわけで、我々の体も突き抜けてるわけですけれども、
今現にですか。
そうですね。
痛くないですか。
痛くないです。それがあのなかなか観測できないという意味で、うん、あの全てすり抜けてしまうんですね、ほとんど、うん、でたまに反応すると、
うん、
それが何万トンのもの水をあの置いておいて、あの1時間待つとその中の水分子がもうすごい大量にあるわけですけども、うん、その中の1個と反応して、
うん、
その光が出てきてそれを観測するというのがその神尾勘でと、それで今はスーパー神尾勘で、そういったシステムを作ったのがその小柴さんで、
うん、ということはそのニュートリノっていうのは物質の間をすり抜けるぐらいちっちゃいのか、それとも物質がスカスカになってるのか。
そうですね、まあ、全ての物質は、まあ、スカスカです。
スカスカなんですか。
原子、まあ、原子と原子の間っていうのは非常に遠くって、
うん、
あのみんなスカスカなんですけれども、
うん、
普通の日常の生活に関わってる力というのは電磁力なんですね、
うん、
で電磁力っていうのは結構遠くまでいろいろ反応するんですけれども、
うんうん、
あのニュートリノっていうのは電荷を持ってないので、あの基本的に反応をしないと、
うん、
その、 あの力がたまにしか働かない、うん、あの後ほど出てくると思いますが、
うん、
あの弱い力というものを通してしかあの反応しないので、あのそれは非常に弱いんですね。弱い力だから、
お互いに干渉しないでまっすぐ行っちゃうという。
行っちゃうんですね。でたまにその確率的なものなので、
うん、
そういう反応するしないというのは非常に確率が低いと。だから大量にあの水を置いておかないと、
うん、
あの見えないということですね。
たまたま目の前に立ちふさがった水の分子にぶつかった時にしか見えないという。
そうですね。
すごいですね。水っていうともうぎっしり詰まってるもんだと思いましたけど、
ね、
ニュートリノからするともう全然前が見えるぐらい空いてる。
そうなんですね。
さてその突き抜けるニュートリノなんですけれども、あと先生もう一つですね、そういう素粒子っていうのは組み合わせっていうのは決まってるんですか。
そうですね、先ほどあの理論的にはその先ほど言ったようにそのカラーっていうのがあって、
うん、
あの中和するようになってます。
カラーですか。
そう、色はあの混ぜると透明になっちゃいますよね。
あ、絵の具だと真っ黒になりますけど、
ね、そうですね、真っ黒っていうのは透明の逆になってるのかな、
え、
だから全部吸収されてしまうので見えないと、
うん、でも先生色っていうのは光の反射で見えるんじゃなかったでしたっけ。
あ、そうですね、そのあの光のメカニズムっていうのはなかなか面白くてですね、
はい、
あの実際そのものにはいろんな色がありますよね。
ありますよね、
それは実はなんでその見えるか、実はというかそのあの大学で物理を勉強したら、まあ、いろいろ教えてもらえるわけですがあのなかなかやっぱ物理を専門にする人はいないし、
うん、
あれなのであんまりあの知らない方も多いかもしれないんですけれども、あの、うん、ということで、まあ、あの大学で楽しいと思ったら物理を勉強してくださいってい
ういきなり CM ですか。
あ、いえ、それでまあそうなんですけど、あのあその面白いのはですね、 なぜ色っていうのは見えるかというのは、あのとにかく暗いところでは見えないわけ
です、ね、
それで、まあ、光っていうのが、まあ、この蛍光灯または太陽の光で、まあ、照らすわけですね。そう照らすとその物質っていうのは、まあ、基本的に原子でできていると、
はい、
で実は原子の周りを電子が回ってるわけですけれども、
うん、
その電子の、ま、はぐるぐるとその円の軌道を回ってるわけですけれども、うん、その円の半径というのが実はその、 あの素粒子論の計算によってあの飛び飛びの値しか許されないと。その半径はもう決まった長さしか許されないと、うん、でだけどもいくつか取りうるんですね、
うん、
でぐるぐる回ってるんですけど、そこに光がやってきますと、
うん、
そうすると電子がそれバンとぶつかってエネルギーを持つと、そうするとあの半径がもうちょっと大きいところに飛べるわけですね。
高いところに
、
うん、
高いエネルギー順位のところに行けると、もうちょっと遠くに行けると、
うん、
だけどそれはまあ不安定なので、もともと安定だったところにポトッと落ちるわけです、でその半径というのが取りうる半径というのがその物質ごとに決まっていて、
うん、
あの違うわけです。ただそのポトッと落ちた時のそのだからそのエネルギーのレベルその、うんのというのはその個々の物質によって違うと、
うん、
でそのエネルギーとエネルギーに比例するのがその光の振動数というもの あ、振動数、あの波長、
つまりはそのものによっては、例えば100メートルのとこから50メートルまで一気に落ちるやつもいれば、20メートルのとこから10メートルぐらいにしか落ちないやつもいて、
そうですね、
その落ちる具合でエネルギーが違うと。
そうですね、
そう
ですね、
そうすると出てくる光も違うと。
そうですね、物もなんか高いとか落とすのと小さいとか、うん、低いとか落とすのでは全然この速さが違いますからね、うん、それと同じことで、まあ、エネルギーが違うということが、うん、あの波長の違いに反映されて、うん、非常に長い波長の場合には赤く見えるし、短い波長の場合には紫に見えると、
うん、
そういう感じでその物質原子ごとにその、うん、あの順位が違うことによって、あの物の色っていうのはあの違うように見えると。
うん、なるほど。
だから金属は例えば銀色に見えますし、
ああ、はい、
白い紙は白く見えるし、
炭は真っ黒だしと。
そうですね。
リンゴ王国工業カレッジ。この番組は弘前大学教育学部理科教育講座の佐藤松雄先生を迎えして、コミュニティネットワークキャストの制作でお届けしています。
先ほどあのニュートリノのご紹介の中でですね、弱い力とかっていう単語がちらっとこう小耳に挟まったんですけど、これは弱い力があるということは強い力もあるということなんですか？
そうですね、あのさっき の, あの原子核を構成していると、
うん、
UUD という アップ2個とダウン1個であの原子核は作られてるんですけども、
クォークの話ですね。
そうですね、クォーク、はい、そうですね、クォークの中のクォークというのはあの種類の名前で、
うん、
その中の物質の1個1個の名前がアップだったり、うん、ダウンだったり、
うん、
まあ、ボトムとかトップとかいろいろあるんですけども、
そんなにあるんですか？
はい、まあ その、そこら辺そのそれらが、
うん、
あの3つでできて原子核になっていると、
うん、
それらをつなぎ止める力、
うん、
それが強い力というもので、
3つを一緒にしている、まあ、いわばあのおむすびの粘着力みたいな、
ね、そうですね、それがあの名前はグルオンというもので、
グルオン
というものであの力が媒介されているんですけども、あ、それでちょっとあのここでちょっと説明しておきたいものが、
はい、
あの力というものは何だということなんですけども、
はい、根源的ですね。
そうですね、まあ、基本根源的な問いに答えたいというのが、まあ、素粒子論である。
なるほど。
そう
なん
です。
はい、
それであのその、まあ、力っていうのは、うん、一番身近な力っていうのはあの電磁力というもので、
電磁力、
はい、電気、まあ、もうちょっと言うと電気とか、
うん、
あの磁気とかそういった力なんですけども、その一番分かりやすいのはあの磁気力で、
うん、
それは例えばそのあの磁石を2つくっつけると、
うん、
くっついたり反発したりしますよね、
うん、
そこのところにあの砂鉄をバーッと巻きます、
うん、
そうするとあのちょっと縞模様ができます、
ね、弓なりの模様ができます
ね。そうですよね、うん、その模様というのはその力に沿ってその砂鉄が並ぶことによって、
うん、
まあ、そういうふうに見えるわけですけれども、
うん、
そこから言えることは、実はその力っていうのはそういう線が、弓なりの線がこの磁石と磁石の間をつないでいて、で引っ張り合うと、
うん、
そういうもんなんです。引っ張り合ったり反発したりするというもんなんですけれども、
はい、
あのそういう見方は非常にこの大きな世界、我々の世界を記述するのに非常にいい見方なんですけれども、
うん、
あの素粒子の世界まで行くとその見方ではうまく説明できなくなってしまうと、
うん、
まあ、物理法則というのはそういう性質があって、そこが非常に面白いんですけれども、
うん、
あのこれまでその普通もう非常にその例えばスペースシャトルを打ち上げるとかいう話でしたら、そのニュートンの古典力学というもので、
うん、
あの記述完全に 100% 記述できるわけです、
うん、
ただし実はその小さいところまで記述しようとするとその理論がある意味破綻すると、それでは記述できなくなる、
説明しきれない。
そうですね、
うん、
で、うん、そういう構造になっていて、だけどこういう理論がありましたというので、まあ、説明づくわけですけれども、さらにそのもっと小さいところのそういった理論というのから、あのその大きなものの理論というのは導くことができると、
うん、
そういう意味で物理学というのは発展しています、
うん、
まあ、そこら辺がその一回破綻したように見えるんだけれども、もっと基礎理論があって、それで今までのも全部、さらにちっちゃいのも全部説明できるというところに醍醐味があります、
うん、
そしてあの力という、それで先ほどの力ですけれども、あのこの大きな世界ではその 磁力線という線によってその引っ張ったり跳ね反発したりされると見えるんですけれども、素粒子の世界ではそれでは無理だと。じゃあなんだというと、実はその力というのは粒子ある粒子のそのキャッチボールで行われると、
うん、
粒子をこうキャッチボールしてやり取りすることによって力が働くと、
うん、
そういうふうにして理論を構成するときちんと説明できるということが分かっています。
うーん、なんか非常に難しいお話でしたけど、もっとぶっちゃけて言うと、例えば 1,2,3,4 という整数だけで説明してると 0.5 とか 0.3 が見えないので 0.5 とか 0.3 もあるんだよという話にすると、1も含めて 1,2,3 整数も含めて説明できると、さらにその小数点以下いくらでも細かい数字になってきてもそれで大きい数字が説明できると、
そうですね、
いうふうに考えると分かりやすいですかね。
今まで整数しか持ってなかったのから、その小数というのが存在するというのは非常にやっぱり概念的には新しいものなんですね、うん、それを発見したのはやっぱり素晴らしいと思いますし、
うん、
まあ、そういうものが、まあ、物理 の、 中でも起きると。特にその非常に物理っていうのはなんか 100% 正しい答えを出すと、そういう性質があるのに、その小さいところまで見ていくと それは実は違ってると、そういうところになんかなんか面白さがあるんですね。
なるほど。そうするとその先生も、そういうちっちゃい本当にこれで説明できない部分を説明できたときにその学問としての醍醐味が出てくる、
そうですね、
ということなんですね。
でちょっと話はずれましたけれども、
はい、
そうですね、粒子の媒介というもので、うん、そのさっきの3つのクォークから原子核ができるって言いましたけども、そこは強い力でつなぎ止められている、
はい、
でその強い力っていうのはそのグルーオンというもので、
うん、
をキャッチボールすることでつなぎ合わせられている、
うん、
でそのグルーオンの名前の由来っていうのはべったりと、グルーっていうのはのり付けするっていうもので、う
ん、あ、なんだ、じゃあおにぎりでよかったですね。
いや、そうですね。そういう意味で、うん、ぺったりくっつけていると、
うん、
そうですね、
ということは、さっきの電磁力よりもずっと強い、まあ、文字通り名前が強い力ですから強い関係になるわけですね。
そうですね、ただし非常に近いところでしか効かない力な
ので、原子核の
中だけで、
あと先生、弱い力というのはどういうふうな説明をしていただけるんでしょうか。
そうですかね、弱い力っていうのも基本的にはそのダブルボゾンとか Z ボゾンとかいう名前がついてるその粒子のやり取りで、
うん、
出てくる力であると、
うん、
そういうふうにもう統一的に説明できて、世の中には実はその普通の物質の間その世の中で知られてる力っていうのは実は4つしかないということが分かっていて、うん、
はい、
もう、うん、多分それ以上はないだろうと、今までの全ての実験結果も4つの力だけで説明づくので、
うん、
もうないだろうとないとされています、
はい、ということはですね、強い力弱い力があって、あと電磁力
で
したっけ、ね、3つは分かりましたけど、第4の力っていうのは一体何なんですか。
それは重力です。
重力、はて、重力って我々ずっと知ってましたよね。重力がきついとか、体重が増えると重力が重くなるとか。
そうですね。
そうですね、
うん、
ちょっと私が今話しているのは素粒子論という意味で、
ええ、
分かってないという意味で、
はい、
先ほど の電磁力とか弱い力強い力というのは、
うん、
その素粒子という小さいものもう基本的なものでものの理論として完全に完成された標準理論というのがあります、
はい、
ただしその重力というのだけはそういう小さい素粒子の世界ではまだ記述できていないと、
うん、
でただしその我々がよく知っているそののは例えばまあ、ここではリンゴがありますけども、リンゴが落ちるのを見て気づいたという、
うんうん、
ニュートンの
有名な話ですね、
それは万有引力というもので、
うん、
それが重力だ、その重力というのはその全てのものの間に働いていて、
うん、
地球とリンゴの間のに働く重力によってボトッと落ちるというのが、
うん、
まあ、重力ですよね、
うん、
だからそういう意味ではそういう大きなものに対してはよく分かってるわけです、
はい、
でまあそれのもっとさらに大きいものに関する 話としては相対性理論、アインシュタインの相対性理論というのがあって、まあ、それも完全に完成されていると、まあ、そういうものに関してはもう確立されているんですけども、あの重力というのは基本的に非常に弱いんですね。最も弱いと、弱い力でも弱い、
はい、
でどういう意味かというと、あの重力というのはまあ万有引力なわけで、うん、あの例えば月とあの地球というのは引っ張り合っているので、
うん、
あのまあ、ちゃんとどっか飛んでいかないで月は回ってるわけですよね、
はい、
でそういう大きなものだったらいいと、うん、あと人間とあの地球だったら、まあ、ちゃんと引き合ってあのどっか飛んでいかずに人間というのは地球上に立ってられるわけです、
はい、
だけども万有引力なんで、あの本当は我々人間同士の間にもちゃんと力が働いてるわけです、
うん、
ただし万有引力というのはあの重さ質量に比例する性質があるので、
うん、
あの例えば地球と人間とかいう場合には非常に地球が重いので、
うん、
あの普通に感じられるんですけれども、
はい、
あの人間と人間は両方とも軽いので、
うん、
あの感じられないと。
お相撲さんでもダメですかね。
いいですね。あの、うん、やっぱり地球ぐらいないと。
地球ぐらいのお相撲さんですね。
そうですね。そうなんですよ。それで、うん、まあそういう風になってるので、
うん、
あのもっと人間よりもさらに小さい素粒子のような粒の間の重力っていうのはやっぱり測れないわけです。
うん、
基本的に無視できちゃう。
なるほど。
そういう意味で、あの理論的に実験結果もないわけですし、
うん、
あのまだあの重力を含んだ素粒子論っていうのはできていないというのが現状です。
リンゴ王国工業カレッジ、この番組は弘前大学教育学部理科教育講座の佐藤松雄先生をお迎えしてコミュニティネットワークキャストの制作でお届けしています。
先生、あの重力の話で思い出したんですけど、重力というとあの宇宙物理とかですね、そういうのがあって、宇宙の始まりはどうだったんだろうっていうのは結構皆さんあのところどころこうご存知の方もいらっしゃると思うんですけど、そもそも始まりはどうだったんですか？
そうですね、そのまさにそういうところがちょっとこの今回これからの話の核心でですね。
お、そうなんですか。
あの基本的にはその宇宙の理論っていうのはありますが、
うん、
それは基本的にそのアインシュタインの相対性理論を解いて、
うん、
それ宇宙がどうなっているのかというのを研究するんですけれども、
うん、
あのアインシュタインの理論というのはやっぱり大きなものを扱う理論なので、
うん、
あの素粒子論にはそのまま適用できないと、
うん、
それで、まあ、そのためにあの、まあ、そういう意味ではあの完全な理論ではないと、
うん、
それで、まあ、素粒子論というのは重力を含めた理論を作りたいと思っているわけですけれども、
はい、
まあ、そういった理論的なそのあの完成または美しさを求めるだけではなくてですね、宇宙の始まりというのを考えてみましょうと、
うん、
その場合にあの、まあ、今までのその宇宙のこの現在の宇宙をが、まあ、どうやってできたかっていうのを類推していくとですね、
うん、
そのビッグバンという現象でできたと、
うんうん、
ある一点、あるほとんど点のような状態から大爆発を起こして、その大爆発をあのビッグバンというわけですけれども、
うん、
ビッグバンによってその爆発してその宇宙がバーッと広がって今のようなあの宇宙になったというのが、
うん、
あの宇宙の標準的なその理論になっています、
うん、これは、まあ、現在いろんな証拠からそれが正しいであろうと言われているわけですね。
そうですね、
うん、
ただしそれはあの現在の宇宙の構造を見てあのそうであるべきだというわけなんですけれども、そのアインシュタインのその理論がそのある点に近いようなその素粒子がこの活躍するようなその非常に小さい領域においてはあの記述できないために、まあある点から爆発したんだろうということは分かるんですけど、その点っていうのはどういうもんなのかとか、どうして爆発したのかとか、その前は何だとか、前とか前はあるのかとか、時間ってなんだ、空間ってなんだという問題になってくると途端にその答えられなくなってしまう。
SF の領域ですかね。
いや、そうなんですよね。その SF 的に見えるかもしれないけれども、
うん、
それにあの理論的に切り込むというのが、
うん、
現在の素粒子論の、 あの一番大きなテーマです。
お
ー、その一見、まあ、SF というのはあの 分からないから SF なんで、
はい、
例えばそのまあそうですね、まあ、SF なのか分かんないですけど、例えばそのあの、まあ、携帯電話とか、
うん、
そういったその電波であの通信するなんていうのは、まあ、平安時代の人はにとって SF みたいなものです
ね。あ、確かにね、うん、
それと、まあ、まあもちろん宇宙の始まりってなんだっていうのは今もちろん理論でまだ分かってないわけなんで SF のように見えるかもしれないですけども、まあ、それに対して、まあ、学問として切り込むというのが、
うん、
あの素粒子論で、で、まあ、これからのちょっと話したい話というのは、それを重力を含めた素粒子論というのはあの超紐理論というもので記述されるだろうと。
いきなり紐ですか。
そうなんですね。
この紐っていうのは一体何なんですか。
あ、そのそれでですね、先ほどあの紐というのはですね、あの、ま、どうしてその紐というのを考えるかということなんですけども、あ、まあ、そうか、紐っていうのはどういうものか。紐というのは、うん、あの、まあ、普通に単なる紐で、あのイメージとしてはその普通に輪ゴムとかありますよね。
はい、
輪ゴムはその閉じた紐ですけども、
うん、
それをちょん切ったら、まあ、開いた紐、
うん、
その線のような紐になるわけです。
はい、
まあ、基本的に秒像としてはその2つ。
あ、そんなもんでいいんですか。
そんなもんで、
はい、
はい、
分かりました。じゃあちょっと今頭の中で輪ゴムをイメージしておきます。はい、
そうですね、
うん、
まあ、そので超紐理論っていうのは何だと言うんですけれども、まあ、その今までの話で原子核っていうのはクォークでできていました。
はい、粒々でした。
そうですね、
はい、
で、まあ、だから素粒子論と、
うん、
ね、元となる粒子は何だという研究をしていくわけなんですけれども、うん、
はい、
実はその重力も含めた素粒子論を考えていくとですね、
うん、
とですね、どうしてもその粒子ではその記述できない。
ちょっと待ってくださいよ。せっかく今まで粒子だって理解してきたのにちゃぶ台返しですか。
そうなんですね、
うん、
まあ、そういうことはまあいろいろあって、先ほどのその力っていうのはその線でこの引っ張り合って
うん、
なってるんだっていうのを、実はその粒子のキャッチボールなんだと、
うん、
そういうふうにあの、まあ、それもある意味ちゃぶ台返しで、
うん、
そういうちゃぶ台返しによってでその物理っていうのは発展していくと、そこがまた物理の面白さなんです
ね。すごいところですね、
うん、で、まあ、単に言ってるだけじゃなくて、それで今までの理論をその記述できるという性質があるわけですけれども、
うん、
そうとどうしても粒では無理だと、
うん、
で実は紐であると考えてみましょうと、
はい、
この実はその原子核はクォークでできていると、でも実はそのクォークは紐でできているというふうに思うと、
うん、
実はあの量子重力という重力の素粒子論というのが実はできますというので、
うん、
あの超紐理論というのが、まあ、あの主要な地位を占めたわけです。
なるほど。つまり粒だと説明できないけども、一定のその、まあ、長さというわけじゃないでしょうけども、長いものにすると説明しやすくなると。
そうですね、その先ほど閉じた紐、例えば開いた紐をぐるっとくっつけると閉じた紐ができちゃいますけども、
はい、
例えば閉じた紐だとその穴が開いてますよね、
うんうん、
そういった穴の効果によってその、うん、単なる粒ではない新しいその構造が入ると、
うん、
それによってあの今までの困難が実はその克服できるという構造になってます、
うん、なるほど。まあ、ここで、リスナーの皆さんにも思い出していただきたいのは、素粒子っていうのはあることは分かってるけど見えないことになっているということなので、ここはあくまでもイメージとして考えるということでいいわけですよね、先生。そうでもないですか。
そこら辺はまあ難しいところですね。
あんまり突き詰めない方がいいですか。
いや、うん、まあその 見えないという、そうですよね、
うん、
何が存在なのかという、まあ、そこら辺も、まあ、そういうのに思いを馳せるというのも素粒子論の醍醐味でですね、その見える見えないというのも定義するわけなんですね。
あ、なるほど。
そのオブザーバブルというその観測可能量というのも定義していくわけで、うん、その、うん、そういうところが面白い。そしてだけど観測できないものは存在しないかというと、でもそれが元になってるんで、
うん、
存在しないというのはおかしいし、
うん、
まあ、やっぱり見えないというだけなんですよ。
なるほどね。
見えるか見えないかというのと存在するかしないかというのは別な概念として定義します。
さすがの超紐理論だけあって一筋縄ではいきませんね。
難しいですね。
でその超ひも理論の続きなんですけれども、
はい、
これはあの、まあ、とりあえず輪っかにすると真ん中に穴があるとか、あるいは開いた状態では長さが考えられるとか、そういうことであの重力を含んだ素粒子論としては説明が非常にうまくいくということだったわけですね。はい、この超ひも理論で世界は変わるんでしょうか。
そうですね、あのあそれで一つちょっとあのここでちょっとだけ言っておきたいのは、
はい、
あのさこのこの先ほど の, あの音楽そ の, あのバッハの音楽、ま、の前までの話というのは、
はい、
完全にあの理論ができて完成していて、うん、かつあの実験が実験とも完全に合っていると、そういう予言もできるし、あの何千何万という実験とを 100% 正しく記述しています、うん、ただしこれから話していく超ひも理論というのはあのまだあの理論だけの状態で、特にひもっていうものを直接見ようとするとですね、あの例えば地球と太陽をぶつけてもそのぐらいのエネルギーを得てもですね、うん、見えないという構造になっています。ということで、まあ、理論 とりあえず今のところは理論的な話になって、
はい、
まあ、ただし将来的には単なる空想ではなくてですね、うん、将来的にはそのひも理論の計算によって現在 その物質の重さ、
うん、
あの例えば電子にも重さがありますし、さっきのあのクォークにも重さがあります。それバラバラな重さを持ってるんですけども、はい、それがどうしてそういう値なのかという問いにも答えられるはずで、
うん、
まあ、究極の理論、そういう意味で究極の理論だと、まあ、全てのこの世の中 その基礎的なものに関しては全部説明できるという理論を目指しているので、うん、が例えばそれができればあの理論的にやっぱり正しいと、
うん、
先ほどの話でもやっぱ中身は見えないんだけれどもそのアウトプットとしては説明できちゃうと、うん、そういう構造なので、あの超ひも理論も完成した暁にはあのただの、空想とか理論ではなくてあのちゃんとした物理学になるはずである、
はい、その一筋縄でいかない超ひも理論で、世界を示すとどういうふうになるんですか。
そうですね、一つの予言としてはですね、あのこの世界は10次元であると、
いきなり来ましたね
予言があります
ドラえもんはポケット4次元ですよね、
はい、
そうですね、あのドラえもん4次元っていうのは非常に普通の話で、
ええ、
あのまあこの世界は普通に4次元なわけです。
え、我々の世界4次元なんですか。
そうですね、あのまああの4っていうのはどういうことかっていうとですね、はい、あの空間っていうのはまあ3次元であると、
縦横奥行き、
そうですね、
はい、
それでまあ3次元なんですけど、それと時間を合わせて4次元で、なぜそういうふうに言うかというと、うん、まあ、アインシュタインの相対性理論というその相対という意味は、
うん、
あの時間と空間は、まあ、まあ基本的に対等であると、
うん、
そういうような意味を持っている、
うん、
それ以来まあ4次元と呼ぶわけですけど、
はい、
それにあの超ひも理論というのをあのきちんと定義しようと思ったら、
うん、
あの10次元にでしか定義できないわけです。それは逆に言うとあのこの世界は 4次元足す6次元を持っていると、うん、
6次元想像もできないですけど、
そうですね、うん、ちょっとそのそれはかなりあの歴史的にはそれでもうこの理論はダメなんじゃないかと思われたわけですけども、
うん、
それからいろいろ研究が進んでですね、そのまずとりあえずその6次元っていうのは非常に小さいものであると、
うん、
そうするとですね、我々のその世界からはそっち方向には染み出ていけないと、
見えないと
、
うん、
だからそういう意味でちょっと、まあ、その日常生活またはこれまでの実験とはまあ矛盾はしないと、ただその矛盾しないというだけではなくてですね、うん、あの積極的な意味もありますと。素粒子論超ひも理論っていうのが目指しているのは、まあまあ、ある意味最終法則基礎理論の最後の定理最後の理論であると、
うん、
それであるならば先ほど言ったようにその電子の質量がなんでこういう重さなのかとか、
うん、
他の粒子と その重さの比はどうやって決まったのかと、そういったものをその予言できなければいけないと、
うん、
じゃあ理論にそのどういう形でそういうの入ってるのかというと、実はその6次元 その形、
うん、
その形、まあ、複雑な形をしているわけですけれども、
うん、
その形とその個々の粒子 の性質、まあ、 その重さだとか、あと電荷、その、あの、まあ、プラスとかマイナスとか、そういうの電荷が何個持ってるかと、うん、そういったものを決めていくわけです。形を1個決めると、あの粒子 の、 あの重さたちはこうなりますと、
うん、
もうちょっとずらす と、 ちょっと違う質量の値になっていますと、
うん、
全ての、まあ、全ての粒子に関して一つの形を動かすと全ての粒子の重さが変わっていったりするわけですけども、うんうん、まあ、そういうふうな構造になっていて、だからそういう一見無駄に見えるようなその6次元があるからこそ、その我々の世界を説明、ちょっと複雑、まあ、ちょっと素粒子の世界ではだいぶシンプルで綺麗な世界ですけれども、
うん、
それでもいろいろ、まあ、違い、いろんな個々の粒子で違いがあると、その違いが我々の世界を、まあ、この複雑な多様な生物とかそういったものを作ってるわけですけれども、
うん、
その元なんですけれども、その、まあ、元の素粒子の世界でも二十数種類あるとか、
うん、
そういったものをなぜ二十数種類あるのかと、そういったものを説明づけるのにどうしても必要になってくるわけですね。その6次元があるからこそ、うん、まあ、説明できると。
そのちっちゃい6次元というのは我々が見えるよりももっとちっちゃいレベルですか？
そうですね、まあ、まあ、そこはまだ理論が完成してないので、わからないです。わからないというか決定はできませんが、
うん、
あの、まあ、率直に考えると10のマイナス31乗センチメートルぐらいと思うわけなんですね。
ちなみにあの原子サイズっていうのはどれぐらいなんですかね。それよりは大きいですか？10の
マイナス8乗センチ。
めちゃくちゃ大きいですね。
そうですね、
うん、
めちゃめちゃ小さい。
すごい。
原子はめちゃくちゃ。
原子に比べるともうめちゃくちゃちっちゃい世界が6次元の世界と。
そうですね、
いう今の段階の理論なんです。
そうです、
ね、見えないわけです
よね。それがくっついてると、
うん、
我々の世界
あ、こっちにくっついてる。
くっついて
る。見えてもしょうがないんですけど、
うん
うん、これは先生あれですか、その超ひも理論っていうのは今のところ実験はできないわけですね。
ええ、そうなんですが、あの例えばその、まあ、一つの可能性としてはですね、
うん、
その10のマイナス31乗センチメートルって言ってるやつが、
うん、
あの実は10のマイナス7乗とか4乗とか、まあ、8乗、まあ、そういろいろな理論がありますけれども、まあ、それぐらいの大きさだったらどうなりますかと、
うん、
そうすると、まあ、そうするとですね、今やってる実験とかと、まあ、関わってくるわけですね、
うん、
それはやっぱりあの大きければ見えていくわけで、
うん、
であのちょっとここではあのすぐにあのもうちょっとまた1時間ぐらいかかるので説明はできませんけれども小さなものを見ていくというのは、
うん、
には非常に大きなエネルギーがいるんですね。まあ、だからこそその宇宙の始まり、宇宙というでかい規模を持ったものの説明に非常に小さいものの理論が必要になってくるというのと、
うん、
まあ、同じようなもので、あの大きなエネルギーを持つことが、より大きなエネルギーを得ることが、
うん、
より小さなものの情報を得るということになっています。うん、で今あのそれでストリング、あ、超ひもの、
うん、
あの実験っていうのはなかなかやっぱり無理なんですけれども、
うん、
まあ、素粒子のその前の段階の素粒子でもあの標準理論っていうのはありますが、その中にヒグス粒子という粒子があって、その粒子だけはまだ観測されてないんです、
ね。
でその粒子を探すという実験が今行われてまして、
はい、
あの去年から始まって、
うん、
まあ、あの LHC というものなんですけども、
うん、
その実験が始まっています。で今日のニュースで見たんですけど、その LHC というのは非常に精密なあの機械でですね、まあ、機械なんですけれども、
うん、
今日なんかあの鳥がパンを運んできて、それを落としてしまったためになんか止まってしまったという、
そのパンくずが機械に挟まったみたいな、
挟まったんですかね、なんかあんまり新聞記事なんであんまりよくわかんないですけどなんでそんなものでというその、
うん
うん、実際その機械はですね、あの、まあ、素粒子っていう粒、あ、まあ、それは原子核という、その原子核1個ですね、まあ、水素原子、その水素原子を2つぐるぐるぐるぐるその回すと、
うん、
ぐるぐる回すのを、その回すというのはあのリングの中をぐるっと通して、まあ、ドーナツ状のところを通すわけです、
ね、うん、一周させるわけです、
一周させるわけですね、
うん、
それで一周させ何周もさせて、
うん、
どんどん加速して、
うん、
その2つをバーンとぶつけると、それで中の構造を見るという実験をしているわけです。
すごい狙いが正確ですね。
そうですね、だから非常に精密な機械になってます、
うん、
で、まあ、その筒の中をぐるぐる回して一周させるわけですけども、その筒一個一筒が全てその超電導マグネットで、うん、覆われていて非常に高価な機械になっています。で、大きさとしてはですね、そのぐるっと回す円周がですね、ちょうど岩木山のネックレスロード、その岩木山一周ぐらい、
はいはい、50キロぐらいあるじゃないですか。
そうですね、うん、そのそれぐらいの大きさがあります。
そんなでかいトンネルというかチューブというか、
はい、そうなんですよ。その、それぐらい大きいチューブを通して、うん、それが全部その超精密な機械で覆われてるわけですね。でそれをぐるぐる回してぶつけると、だからすごいお金もかかるし人間もかかってるのに、そのなんか鳥のパンくずっていうようわからないその話があります。もうこんな時間ですか。じゃあ今日はこの辺で。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあいかがでした。この番組は私庄司が毎回弘前大学から面白そうな先生に講師をお願いしています。今週は弘前大学教育学部理科教育講座の佐藤松雄先生に素粒子論と超紐理論、物質の究極の構成要素とその物理法則というお話をしていただきました。アシスタントは相馬愛さんと中村沙織さんでした。とことん小さいものを突き詰めていくといきなり大きな宇宙につながるという物理学の世界、面白いですね。ところで皆さん、こんな先生の話が聞いてみたいなとか、こんなことを研究している先生はいないかななんて思ったことはありませんか。弘前大学になら皆さんのそんな願いに応える先生がきっといらっしゃいます。それともう一つ、この番組は青森県民カレッジの単位がもらえます。青森県民カレッジを受講中の皆さんはぜひ聴講してくださいね。そしてこの番組は放送が終わった分はインターネットでも聞くことができます。弘前大学障害学習教育研究センターのページにアクセスしてみてください。リンゴ王国工業カレッジ、この番組は弘前大学のご協力、コミュニティネットワークキャストの制作でお届けしました。それではまた次回をお楽しみに。